達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆さんこんばんは、こんにちは。
こにゃにゃちわでいいんじゃないの。
こにゃにゃちわアシスタントの船越香織です。ちょっと自分の名前今忘れました。
じゃあそこをさ、こんにちは、こんばんは、はい、うん、船越黒田香織ですといいんじゃないの。
めんどくさいですね。
めんどくさいね。じゃあいかにや長介みたいな感じでイースとかでいいんじゃないの。そんな
ちょ、それだとちょっとなんかこういい加減すぎてダメかな。
いい加減じゃん、もともと
そうなんです、
ね、あ、肯定した。いや、香織肯定。あ、で 俺自己紹介してもいい。またこのパターンじゃねえかよ。またこのパターンかよ。はい、新郎ですみたいな。またこのパターンかよ。
はい、
うん、で
新郎さん、あれ書きました。
何を。
年末調整の資料。
うん、そんなんさ、あのうちの やるから大丈夫よ。細かいことまでね、自分でやらないの。
そうですよね、うん、
やらないやらない、
あの、うん、年末調整できない人っていくつかいるんですけど、うん、
やってんのよ、
はい、
やってんのよ。だってうちの社員もいるしさ。
違う、
うちの経理もあるし。
違う、例えばそう2カ所で働いてる人とか、給与の年間額が2000万超えちゃってるとか、だから新野さんは、
うん、
まあ、ギリギリできる人かできない人がわからないんですけど、
わからないんですけど、
早めにね資料出してあげるとみんな喜ぶので、
う
ん、
うちの経理から回ってくるから、こういうの言ってくださいって言って、はい、で面倒くさいから、うん、保険とか払ってても、もうやらないの、もう、
あ、なるほど、
もう捨てちゃってる感じ、なんか面倒くさとか、あのむっちゃズボラなんで、これ分かってると思いますが、
はい、
あのこだわるとかこだわるのよ、すんげえ、
うん、
でちょっと変わってる感じでね、うん、何がこだわるところは細けえなってこだわって、もう全然こだわるのがもうなんかどうでもいいっていう、なんかちょっと変わってるんです、
うん
うんうん、まあ、それゆっくりまた話しますけど。
わかりました。
まあ大丈夫、あの法律的には何の問題もございません。
うちの
組織体制バッチリですから、
はい、
うちの社員 もうすごい優秀なの、
うん、
もう最高に優秀、
うん、
でほら社員が、あの社長がいまいちなんで、大体みんながカバーしてくれるね、っていう、そういう会社ですが、はい、
はい、そんな素敵な会社のお持ちの
俺の紹介じゃないの。今日もね、はい、コナミからね独立をして、今まさに飛ぶ鳥を落とす勢いのやわねみちるさんを、
うん、のんびりやってます。
悪魔っぽいんですか、
ね、
悪魔っぽいんですか。
よく気が付いてくれた。ということで今週もよろしく
お願いします。
お願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。読書の達人、
今日はここで読書の達人なり、読書の達人日比さん、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、仕事ができる人の心得という本をご紹介させていただきます。まあ、何冊か多分紹介してると思うんですけど、あの武蔵野という小金井にある武蔵野さんの小山社長が書かれてる本で、まあ、本だよな、用語解説みたいな本なんですね。いわゆるその普通の本というよりは用語解説みたいな本です。少し小さめのサイズで、武蔵野さんがその早朝勉強会って結構有名で、それをまあずっとやられてるんですけど、その早朝勉強会もう何十年やってる人かな、何十年もう5000回とかなんか言ってましたけど、ものすごい数を重ねてるわけですけど、そのテキストで武蔵野さんが使ってるものです。で、用語解説、例えば、一番最初は、まあ、行からこう順番に用語解説があるんですけど、一 つ目が愛ということで、愛とは関心を持つことですみたいなことからあったりとか、あと例えば赤字っていうのがあって、社長の甘えです、社長が赤字になっても良いと決定したからです、罪悪です、赤字は絶対に避けるという意識を持って1円なりとも損をしないようにすることですみたいに、まあ、経営に関するというか、まあ、その言葉の解説を小山さんがされていると。でこれをもとに毎朝こう早朝勉強会をされているというものです。でこれうちもまあこれを使って、うちの会社もね、社員みんなに配って、うちはまあちょっと毎朝やってませんけど、まあ週に1回ですね、やってるのにこう勉強会に使ってると。なかなかこうね、いざ勉強会やろうとして継続的にやろうとすると、こうどういうね、なかなか続けてやろうとするとこうネタがなくなるというか、なかなか難しいなとかなんですけど、この一冊で用語がいくつあるんだかな、1277個載ってますんで、1回に、まあ、その言葉を言ってこう全員で読ませて、その解説をこう社長がするみたいな、スタイルでやるんですけど、うちも朝45分間やるのに6個とか7個ぐらいしかできませんから、1200個用語解説書をするともうこれだけでも何年かかるんだろうという感じなんですけど、やっぱ経営者とそのスタッフというか社員との間で、同じ言葉でこう理解できているつもりでもちょっとその言葉の解釈が違って、社長が思うようにこう伝わってないとかね、そういうのがやっぱこう会社の力を結集していく上で、足かせになっていることが往々にしてあると思うので、社員教育これから力入れていきたいなって考えている社長さんですね、会社さん、ぜひ、仕事ができる人の心へ買って、読んでみられるといいかなと。で勉強会にぜひ使っていただければいいかなと思います。
はい、本日も先週に引き続いてゲーム音楽作曲家山根みちるさんをお迎えしてお送りしたいと思います。
こんばんは。
こんばんは。ちるちる山根さんの代表作としては、
はい、
悪魔女王ドラクラシリーズやデタナツインビー、頑張れゴエモン2、
はい
はい、など手掛けられてます。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ今晩もよろしくお願いします。ちなみに山根さんは、はい、ゲームをやるんですか？
やりますよ。
やるんですか？
はい、若い頃ほどはやらなくなりましたけども、ね、うん、やります、少し。
自分の作品はとりあえず置いといて、山根さんが好きなゲームって どんな系統とかどんなんですか？
逆転裁判。
頭使いますね。
それからイコ。
ん？
イコっていう、なんて言ったらいいんでしょう、 BGM の鳴らない素敵なゲームがあるんですよ。今その方の最新作はこの間ニュース3でも特集されてましたけども、
はいはい、
とか、アクションゲームが多いですかね。あとは昔はシューティングゲームをやりました。
山根さんがシューティングをやってる映画
はい、
どんな、でもめちゃめちゃ強かったですよね。
と当時はやり込んでたんで、ゲームセンターで子供たちの人だかりができましたよ。
本当に、
はい、一時期ね、
高橋名人ならぬ山根名人
どうなんですかね。これ それを見た妹が、姉ちゃんってすごいんだって言ってましたけど、当時ね
子供。あ、そう、
はい、
それはおいくつぐらいよ。
それは入社してすぐですか？20代、まあ、後半半ば。
ゲーセン嵐ですね、それね。
いや、嵐ませんけど、普通に好きなゲームはワンコインで遊んでました。今はもうダメですよ、シューティングもね。
ね、もう指とかそのトレーニングと訓練がね、日常的にやっとかないときついですよね。はい、なるほどね、はい、ハイパーオリンピックとかの、ね、やってましたけどね。
あ、ハイパーオリンピック、
高飛びとか、
はい、
なんか飛びすぎちゃってなんか真上に上がってダメだったとか、 なんか、
ね、私新入社員の時にあれのファンファーレたくさん作りました。
あ、はい、はい、聞いてました。
懐かしいですね。
というですね、
はい、
山根さん、いやでも音楽家なんですかね、やっぱね。
私は ねよくクリエイターさんって言われるんですけど、うんうん、はい、自分は職人っぽい感じなんです。
自分で温めて出すじゃなくて、はい、やっぱりオーダーをもらってから考える。
そうです、もうずっとその繰り返しでした、う
ん、ってことは、はい、ほとんどの職人さんはプロダクトアウトじゃないですか、はい、それが、徹することによってニーズ、オーダーする人、顧客のニーズがあって、はい、マーケットインで作るってことですよね。
はい、そうですね、はい、
そこはやっぱ自分をこう心を折るというか、うん、アーティストじゃなく職人で設計図を通り作らなきゃならないという、はい、その消費使命感ですかね、
は
い、
それでドラキュラシリーズは割と私がもともと持ってた、うん、あの音楽性っていうかクリエイターの部分にあったんですよ、うん、なので長くあのお仕事させていただいたというか、それは幸運なことだと思っています。
ちなみにあの、はい、細かいことですけど、はい、その音楽性、自分がご自分が持った音楽性ってどういうところなんですか。
例えばもともとバンドやってた方で、ロックを使いしたら、うんはい、俺は行くぞとか、うん、
ベースがありますよね。
ベースがあって、うん、で J-POP が得意な人とか、それからなんかあのちょっとハイアートっぽい、うん、ちょっとわけのわからないけど、うん、なんかすごいなっていう音楽が、うん、とかできるとか、うん、私はなんでしょう、割と古典的な音楽を勉強してきたので、うんうん、それが割とスッと出せたっていうか。
なるほど、はい、ドラキュラ悪魔城の、ね、あのそこ荘厳な音楽というか、
う、ね、はい、
っていうことですかね、
まあ、タイトルも音楽もイメージしやすいもんですから、はい、はい、
で、ちょうどその、まあ、ヒット作というか、こうバシバシ出してる頃って、はい、大体普通考えればね、仕事がうまくいってるっていうのは私生活もうまくいってると思うじゃないですか、そうでもなかった、
うん、そうでもない時もありますよ、うん、いろいろ大変な時は。でも逆にね、うん、大変な時の方がすごいものができてたりするんですよ、
うんうんうん、あれ何なんでしょうね。いや 僕いろんなところで、ね、こういう商売じゃないですか、はい、と私生活が良くないと仕事もうけがないよと。
そうなんです。
であるじゃないですか、そういう部分って、
は
い、でもね、私生活ボロボロなのに仕事バンバンうまくいってるとか、あれなんかこう
不思議なんですよね。やってる時は苦しいんですけど、うん、後からあの作品がいいよっていうと、うん、なんか大変な時に作ってたりするんですよ
ね。狂気ですかね。
そうなんですよ。なんか追い込まれてて、なんかあのちょっと生き死にがかかってるっていうか。
ありますあります。確かに徹夜やってるとは、ね、息がかかってますよね、あれね、下手するとってありますよね。
そうなんじゃないのかなと思うんですよね。
そうだそうだ、
はい、うん、だから私ものすごく満たされたら、ね、音楽作らなくなるかもなって時々思う時があるんですよ。
それはわかる。
本当はそういう状態でも作れるといいんですけど、
すごくわかる、
時々思いますね、うん、
プロ野球選手なんかでも、そのプロ野球選手になった瞬間に燃え尽きてたりとか、メジャーリーガーもメジャー行った瞬間に燃え尽きてて記録が出ないとか、芸術的な何かこう脳を使う仕事でも、自分やれたなとか収入がある程度いったなと思った瞬間に燃え尽きてるっていうのはよく感じて、だそれはやっぱ危険だと思うんだ。僕なんかもどうやったらその欲求の塊でいられるかみたいな時って、こう無理やり作ろうとするんですよね。だからこうポンと仕事をオフにしてどっか行っちゃったりとか、それはやっぱりこ
うよくわかります。
芸術家の方はまあよくそういうことがありますよね。でもそれを維持しながらでも、ね、ちゃんとこう納期納期ノルマノルマの中から独立をする、で仕事を自分で今度やっていこうと、
はい、
これはでもね、どう仕事をやっぱり営業者取るってことなんですか。
もちろんあの小波さんはあのからの
仕事、元の自分がいた会社、
は
い、
になったので、うんうん、あのさせていただいてますし、うんうん、それから、まあ、ご縁があった会社の、うん、
その他のゲーム会社からもオーダーが
はい、はい、あります、うんうん、それもさせていただいてますし、うんうん、あとほんの少しではありますけど、あの NHK のお仕事もそれもご縁で、
テレビの番組の
番組です。小さい番組で子供さん用の時々マヨマヨっていうの1話分だけ、はい、この学校に行ってた時の先生で
岸野
先生っていらっしゃって、うんうん、で1話分だけやってみるって感じでさせていただきました、
はい、やっぱりでもそこはあれなんですね、はい、一般の営業のと同じですね、はい、それはね、はい、
そうです、
人間関係がね、
そうです、
なるほど、はい、でちなみにあれですか、営業で動いたりとかするんですか。CD 持ってどうですかとか、
ですね、業界のパーティーとかあったら行くようにしてます。
もうだんだんとそういうことになりますよね。
はい、はい、それで、結局はそういうパーティーってでも同業者さんなんであれなんですけど、うんうん、それでもほら違ったジャンルの人と、うん、じゃあオーケストラもなんか来たら断らずに私に回してとか、うんうん、じゃあ私なんかギター弾くのがあったらお願いするからとか、うんうん、そういう交流はあるので、うんうん、まあ元 ともとお酒好きですからパーティーの行って飲みながら、
じゃああそこで知り合ったのもあれはお酒の場で、
そうですね、ま
あ、
はい、調子よくも本当すいませんでした。
いや僕あの時に僕が食べた米沢牛が、仙台牛は一口二口山根さんにこうどうぞってあげたつもりだったけど、
いただいてないですでもいいです
はい、
美味しそうだったなと思って頼めよでもすごい高いいいお肉だったんですよ ね、 でその時は他のものはもういっぱい食べちゃってたんで、すいません、
いや
食い意地があって、
この番組ね、ちょっと、裏ルールってのがありまして、裏の掟が、出演していただくと、僕がご飯をご馳走するという、
もしかして、ありがとうございます。
で仙台牛いきますか、じゃあ、
はい、ぜひ
ちょ番組の座題がちょっとこうも
それってしまいました
戻せって言ってよ、
お前
もか話戻します、はい、でやっぱりそこでも苦労話というか、仕事がなかなか取れまくってるんですか、取れなかったりもするんですか、
今ですか、うん、だから見積もり出してくださいって言われて、
見積もりが出てくるのか、そうか、
見積もり出して、なんか金額が多分あれだったのか、そこでもう交渉もなくて、ありがとうございましたっていうのもありましたし、まあ今は慣れてきましたけども、最初はどうしていいか分かんなくって、全部一人でやってますから、まあ、なんかマネージャーさんみたいな人がいた方がいいのかなとかいろいろ考えるんですけど、
余計にコストがありますからね。
そうですよね、だからもうその分まで私が稼げるようにならないとっていうので、今はポツポツ一人で何事も勉強だと思ってやってます。
すごいね。でもね、ちょっと普通考えると音楽家の方がそのパーティー出て行って、その、ね、顔を広げて、はい、で今度お願いしますってやって、はい、何提案をして、で見積もり出してよろしくそれ普通 の土建屋さんとか建築屋さんとか、ね、でうちのビジネスもそうだし、もうあらゆるところと、なんかもうちょっとなんかこう違う、まあ、変わらないですよね、現実はね。
一緒じゃないですかね、
なるほど。で、比較的でもどうですか、はい、その出てからというもの、安定とか、その楽しいですか。
はい、楽しいです、最初はすぐにはお仕事しなかったんで、家にずっといたりしてたんですけど、映画見に行ったり、平日の水曜日1000円でとか言ってたんですけどでもそれもしばらくするとやっぱり飽きるんですよ。で20年間お勤めしてたのが急にそういう生活になって、最初はヒャヒャってやってたんですけど、だんだん毎月25日にね、貯金残高が増えるわけじゃないですか。それが一切なくなるわけですからおおってなって、である時期ジンマシンだらけになったりもしたんですよ。でもまあそういうのも乗り越え、こういうフリーの生活にも慣れて、今はもう適度にお仕事もいただいて、楽しくやってます。
あれですか、ちなみにご結婚は
してないんです。チャンスはあったんですけど、
そうですよね、それはそうですよね、
はい、そうなんです。
それもやっぱりなんかこう今までの山根みちるをこう構築する上においてはものすごい大きな影響が。
そうですね、一回大学生の頃に一回結婚しようって言われたことがあるんですよ、でもその時は音楽でなんかやりたかったんで、なんともったいないことにお断りしたんですよね。今となってしとってもよかったかなと思うんですけど
でもその子21です、20歳。
そうですね、21、ちょっと早いですよね、ちょっと早いっつんで、それ
香川にいる頃だったらまあありえますよね。
川にいる頃、
要するに田舎に、うちもそうですけど、田舎にいると結構早いじゃないですか、
そうですね、もうその時香川に帰ってたりとか、卒業後だったらあれなんですけど、まだお勉強の最中だったし、その後私大学院も行きましたから、でそこからまあこっちに出てきて、鍋1個から始めて、それでまあ1回もう1回あったんですけど、それはせずに終わってしまいました、
まあね、で、まあ、それもじゃあ勝手になって、で、今の仕事があって、
そうです、そうです、
で最近どうですか、その仕事、自分の作風が変わったなみたいなことってあるんですか。
そうですね、昔ほどかっちり作らなくなりました。で、まあ、私が影響を受けた音楽家に今菊池成吉さんっていう人がいるんですけど、はい、まあ、ここで教えてたんですけど、それでまあ、ジャズ面のサックス吹く人なんですけど、その人の音楽がまた面白くて、まあ、聞く人を選ぶんですけど、でなんか表現 の私の中で、うん、あ、こういうこともやっていいんだっていうので変わったと思います、うんう
ん、なるほどね、はい、これ音楽を作るってのは自分の頭の中でこう作ってるわけですよね。
そうです。
でもその元々のこう根源というか、はい、エネルギーみたいなのがあると思うんですよね、その何かを作って人にまあの耳に入らなければ価値がないじゃないですか。そうです
ね、聞いていただいて、うん、はい、
でその聞いてもらう方々には、どんな気持ちを込めてこうやっていらっしゃるのかなって。
そうですね、作るときはね、あんまり何も考えてないんですよ、うん、こうピアノとか弾きながら、うん、まあ、打ち込んでいきながら少しずつ、うん、直してで、まあ、出来上がったものに対しては、聞いていただいて、で、あ、いいな、いい曲だな、よかったなって思ってもらえればもうそれで、うん、でゲームに合ってるなとか、だから多くは望んでないんですけれども、
いろんなこう人生のシーンに音楽ってつきものじゃないですか、はい、多くの人が音楽流しながら例えば車を運転して、で今この彼女を口説いてその結婚しようかってもあるだろうし、心を痛んだ家族をこう癒すために音楽を流す時もあるだろうし、落ち込んでる自分を盛り立てようって時もあるだろうし、そのいくつかの人生のシーンの一つにゲームっていうシーンもあるのかなっていう。
そうですね、
もうこの何十年間ゲームがもうこう定着化しましたから、ゲームをするということも昔はなんか新しいものでね、ゲームって何なのってちょっとこう、
ピコピコサウンドみたいな感じで、
言われてましたけど、
サブカルチャー、サブサブカルチャーぐらいでしたけど、まあ、今は普通のカルチャーぐらいには、ね、
なってますよね、なってますよね、ある意味日本 の, その成長産業のこう今
そうです、ね、
柱になりつつ、漫画も超えて、だから漫画だったとそのとか ゲームとかで、世界のゲームメーカーってやっぱり日本多いんじゃないですか。
日本初のものは多いですし、向こうの方でも日本大好きな人もいますしね、そういったところでは、まあ、私これだけ長くやっててこんなになると思ってなかったんですけど、でもそういう、ね、業界に携われてよかったなと思ってます、はい。
どうですか、そのどんな風に言ってもらいたいですか、その聞いてもらった方に、まあ、たくさんファンメール来るじゃないですか、そこの中でもしこうね、これをもらったら私最高みたいな。
あ、もうやっぱり、山根さんの音楽で育ちましたって言ってくださるのが、
なんかこう気持ちをキャッチボールしてるんですかね。
そうですね、なんか私の音楽を聴くことによってその元になってるバッハとかクラシックの音楽も聴くようになったとか、そういったファンの方の言葉は嬉しいですね。
ってことはやっぱりこうバックボーンは最初にクラシックの。
そうなんです、私ジャズも大好きでそっちも勉強したかったんですけど、田舎でどこで勉強していいか分かんなくて、まあクラシックから始めました、ね、今はジャズも大好きでそっちの方もできたらいいなとは思ってますけど、はい、
この先そのジャズもそうですけど、新しいチャレンジします。
はい、もちろんしていきたいと思います。
そのどの辺をというか、どうこうチャレンジしたいですか、どの辺を。
そ
の
そうです
ね、ゲームの枠も超えたいという思いはあるんですか。
そうですね、ゲームだけじゃなくて、もう他のこともどんどん機会があればやっていきたいですね。
テレビの番組、ドラマにしろ。
そうですね、
ライブとかやったりします。
ライブもね、やりたいんですけど、それまでに多分その曲を作んなきゃいけないんで、それをまず作ると、はい、
なるほどね、はい、せっかくですので、ぜひですね、皆さんに、はい、山根さんのホームページを見てもらいたいなと、
はいはい、
山川の山、根っこの根、はい、カタカナで道いると書いて山根道いると、はい、検索をしていただければ、音楽流れてますね。
流れてますで、アルファベットで山根道いる .com で、そのまま出てきます、
出るんですね、はい、ぜひご覧いただいて、あ、この音楽知ってる知ってるみたいなことになると思いますので、ぜひ聞いてもらって、また感想等を直接ですね、
はい、
ツイッターやってないんですよね。
そうなんです、
やってくださいよ。
やります。
やったらほらキャッチボールできるんで、
やります。
で、お知らせとか、なんかありますか。
はい、最近、はい、ケイブさんっていうゲーム会社さんとお仕事させていただいて、そこの虫姫様っていう、iPhone の、ダウンロードのアプリの音楽を させていただきました、うんうん、なので、私のホームページにそこも詳しい詳細貼ってますので、
はい
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
じゃあ僕も今 iPhone 持ってますんで、今日あの収録終わったらダウンロードしてやっちゃいますんで、ダメだったらコツ教えてください。はい、ということで2週間にわたって51年目の達人、山根みちるさんを、お招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さんありがとうございました。
ありがとうございました。
うちも姉がいるんですけど、姉がいるというか、
はい、
何でも妹さんとすごく仲がいいと。
そうなんです。妹と仲いいんですよね。なぜだか。
あれですよね。はい、新郎さんと出会った時も。
はい、そうです。姉妹で飲んでまして。妹の方が盛り上がってましたけど、
はい、あれ今日来なかったね。
今日来なかったんです。
妹さん聞いてますか。なんで今日来ないのみたいな感じで ね、
で妹さんは音楽業界には、
妹も音楽の勉強してたんですけど、はい、今のお仕事は子供さん用の雑誌のミッフィーちゃんとかスヌーピーとかのキャラを使った、はいはいはい、あの子供さん用の雑誌の編集者です、うんうんうん、をやってます。それもやっぱりお仕事いただいてフリーでやってます。
あ、そうなんですか。
じゃあお二人フリーで。
そうです今は、
コラボレーションしてなんか、
あ、そうですよね。
わからないんですけど、
なんかできるんでしょうか。
うん、だからそれは仕事を出してくれる、お金を払ってくれる人がいると、そういう提案ができる。
そうですね。
コラボでどうですか。山根姉妹のみたいなね。
そう。
船越会計事務所にお金出したらどう。
船越会計事務所のなんかこうテーマソングとか作って、うん、
あ、作りますよ。作ります作ります。
そうですか。はい、あの見積もりをして。
見積もりはいいですよ。
別にいいです。あと思ったのが、今ってその電子書籍が多いじゃないですか、
うんうん、
あれって音楽なしじゃないですか。
そうですよね、
あれに音楽つける。
そうそうそうそう、これからあるんじゃないのかなと思うんです。あ、やる
のはと思いますよね、ゲームじゃないですけど、
でめくったらなんかジャララーンって変わるわけ。
ね、電子辞書だと好きにできます。辞書じゃないや、電子書籍だと、
ですよね。
それで音楽聴きたくない人は切っとけばいいわけです。欲しい人は。
そうですね、 そうです
ね、それは面白いですね、
うん、山根さんバージョンとか他の人バージョンとか、ね、いくつか選べたりとか。
そうです、もう今ダウンロードが主流ですから、うん、どんぼでもできますよね、そういうのね。
いいですね、そうだ、メディアミックスの時代になるってことですからね。
なりますね、
はいはいはい、はい、なるほど。ってことで、時間がいっぱいいっぱいになっちゃいました。
楽しかったです、
はいはい、ありがとうございました。またぜひですね、手土産を引っさげてお越しください、
はいはい、
51番石郎と同じナンバーになりましたので。
ありがとうございます。
はい、
ナンバーで
ですね。はい、山根みちるさんでした。ますますのご活躍を記念しております。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス。賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？